薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、火は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、ありがたいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地にございます。FM ウィングコンスタジオより生放送でお送りをさせていただいております。番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、FM761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ随分ね、寒さが増してきて霜が降りたり、この間ちょっとね、初氷みたいなの張ってましたけど、まあいろんなものがね、収穫どんどんこう進んでいくということですが、冬に向けてね、カブラとか大根が、巨大化して、収穫をもうほぼ毎日やっております。まあ、この間ちょっとね、畑で大根を抜いた時にですね、あまりにものこう巨大さに畑で高笑いをしてしまいましたね。もう嬉しくてね、ついつい大声で、あはははと笑っておりましたけど、知らない人が見たらこいつ気でも狂ったのかなというふうに思うんじゃないかなという感じがしておりましたが、まあ嬉しくてしょうがないですね。あとまあ1ヶ月ちょっとやらせていただいておりました、牛尾田健康クリニックさん、まあこちらでね、毎週土曜日野菜の販売やってたんですが、10月いっぱいで終了ということで、先週の土曜日、最終回を迎えて一応、店じまいということをやってきました。まあ今後はですね、ちょっとパッケージの配達でということで考えております。まあ今週もね、パッケージを持っていく予定にしております。まああとですね、ちょっと忘年会にしては早いんですが、まあ、保護店のですね、医療懇親会ということで、企画をさせていただきまして、まあ30名弱、ご参加をいただいてですね、美味しい料理をいただきながら、皆さんでお酒を飲んでワイワイと、まあ余興もね、ちょっとこう入れつつ、楽しんでいただきました。まあ、コミュニティのね、確認というか、まあいい感じだったかなというふうに思っております。まああとちょっとね、仕事の関係なんですけども、まあ私のおります愛国町もですね、光回線が開通をいたしまして、今年の5月に、光回線を引いたんですが、その時のその代理店さん、ちょっとなんかややこしい話になっておりまして、その請求の中身が見えないということで、ここ2、3日ですね、別の業者さんにお願いをして、その中身が明らかになるようにということで、いろいろやっていただいてるんですが、ダメなんですね。まあ非常にこう不可解なシステムがありまして、ちょっとこう、要注意やなということで、ちょっとこう、すっきり立つ方向で、今ちょっとやりつつあります。まあ皆さんもですね、いろんな事業者さんから、回線を、こっち乗り換えませんかとかってあるんですけど、まあよく説明聞いてもわからんなという状態でね、非常にこう、めんどくさいことになりかねないんで、まあご注意くださいという感じはしております。 あと、まあ、大根がね、たくさんこう取れてきてるんで、まあ、それを切り干し大根すべくですね、今日も4タイプぐらい、ちょっと切り方を変えながら、いろいろアレンジしてやっております。まあ、葉っぱをつけてね、その葉っぱでくくって下にこう、蛇腹切りの大根をビヨーンとやるんですけど、切り方によってはちぎれるんですね。で、今こう、切り方4種類ぐらいこう、試しながら、一番いい方法で、ちょっと大量生産しようかなという感じでやっております。今日もですね、素敵なおはがきをいただきました。今日はあの、復刻版のね、素敵なスタンプ貼っていただきました。1960年。私が4歳ぐらいの時ですね、ボンネットバスとかね、スタンプ貼っていただきました。クリキンジさん、全員ともありがとうございます。読ませていただきます。増税され、早1ヶ月経ちますが、非常に煩わしいです。まあ確かにそうですね。イートインスペースのあるお店で商品を買い、テーブル席へ移動したら満席。混雑していたので持ち帰ることにしました。この場合、差額返金、実際には面倒でそんなことはしない。店員さんが気づいてですね、返金しますからと呼び止められたけど、まあいいやと、返金せず帰りました。外へ出ると駐車場の車の中で食べてる人もたくさんいましたが、まあ世の、せちがらい世の中、そう感じるのは私だけでしょうか。まあそんなことないと思うんですよね。税金導入は、福祉、社会保障の充実のはずが、予算下がってるってどういうこと？トヨタ、しかり、巨大企業、利益あるでしょう。なぜ国民に税金負担させるの？テレビもマスコミもしっかり伝えるべきです。書いていただきました。まあ、増税ね、まあ 3% に始まってですね、もういよいよ 10% になってしまいました。まあ、このイートインもですね、もうしっかりと、店内で食べるのと税率が違うということでね、非常にややこしいですね。で、まあ、税金。増税分はですね、福祉と社会保障に使うと。その財源のために増税をしました、ということを言われてたんですが、実は 20% しか使われていない。どういうこと？まあ、トヨタ事故さん、一社で見ますと、年商売上が30兆円。国の予算が100兆円ですから、30兆円を売り上げてですね、利益が 2.5 兆ぐらい出てたと思うんですよね。で、まあ、税金がっぽり取ればいいんですけど、いやいや、いつもお世話になってますから、みたいな感じでですね、一旦もらいますけど、こう戻すようにしますと、いうようなことで、その分を国民にどうも負担させてるんじゃないかな、というふうに思うのは私だけでしょうかね。ちょっと腹立ちますけどね。まあそんなことで、増税されて、いやいやもう本当に世の中なんか世知辛いというのはね、まさにその通りだと思います。野党の方たちもね、もうしっかりしてほしいなというふうにまあ思いますね。ちょっと声大きくなりましたけどね。それでは今日の1曲目、お届けしたいと思います。こちら。
Thank you.
はい、今日の1曲目、ビートルズ聴いていただきました。まあ、私がおりますところはですね、帯広市愛国町というところでございます。まあ、この愛国町にはですね、保育所、郵便局、小学校、神社、一応まあ、一通りこう揃っておりますね。前はJA の支所もあったんですけど、今はちょっとなくなっておりますけどね。まあ、この小学校なんですが、今年でですね、114年、創立114年を迎えております。まあ、残念ながらですね、まあ、少子高齢化ということで、高齢化関係ないですけど、少子ということでね、児童数残念ながら21名というね、非常にこう寂しい状況になっております。まあ、私はですね、去年から、その小学校の評議員というのにこうさせていただいてですね、いろいろこう学校教師に関わらせていただいております。まあ、何かあればね、お手伝いしたりとかいう感じでやってるんですが、この愛国小学校、100周年を迎えた時にですね、少ない予算にもかかわらず、体育館で、素晴らしいこう祝賀会をやったことがございまして、その時のメインシェフの方に、いろいろこうお話をしていたらですね、その食の教育ということで、調理師の、まあ、重鎮の方たちに来ていただいてですね、子供たちにこう料理を教えるというようなことをどうだろうかという話をしたところですね、内閣府公認全日本中市協会、帯広支部だったかな。で、そちらの方の支部長さんとこう話を、するようにですね、話できるように、段取りをしていただきまして、以来ですね、今年で3年目になるんですが、その小学校の子供たちに、市中市協会の重鎮のシェフたちがですね、多い時は10人ぐらい来られるんですけども、来ていただいて、子供たちにこう料理の基本とかですね、食の大切さ、調理理論、それから技術、実際の料理、まあ、これをですね、子供たちと一緒にこうやるということで、高等し3年目を迎えております。まあ、初年度はですね、年4回やったんですが、どうもこう、辛かったよね、ということで、去年は2回、今年も2回ということで、今年はこの2回目をですね、公開、授業ということで、地域住民の方、教育関係者の方、いろいろこう、呼んでいただいてですね、まあ私も行かせていただいたんですが、この子供たちとですね、調理師さんたちがこう、仕上げた、お昼ご飯、給食、もう給食を完全に超えてますけど、それをこういただいてまいりました。まあ、今回サラダ、メニューはですね、サラダでしょ、コーンポタージュ、それからサンドイッチ、ハンバーグ、それから付け合わせがちょっとこうあって、デザートがですね、ガトーショコラ、一部は載っておりましたね。まあ、これはかなりこう、完成度高くってみんなギャー言ってましたけど、まあ、こんなメニューをですね、子供たちが作るんですね。これ、シェフがでも作ったんじゃないかというぐらいのこう仕上がりなんですが、実は子供たちがやるということで、まあ、初年度から私関わっていて、全部、まあ、大体見てる、見たりね、食べさせてもらったりしてるんですけども、本当にね、プロの調理人さんが作ったと言ってもおかしくないぐらいの仕上がりになっておりました。まあ、指導監修はね、まあ、シェフさんたちこうやられてると思うんですけど、まあ、こういう、こう、授業、実践的で、なおかつ、こう、プロのですね、匠の技、それから理論、そういうところを、こう、学んでですね、まあ、子供たちが、こう、非常にこう、食の大切さというのを、肌で感じてるというのを、こう、伺いましたね。で、さらに、この使われる食材は、学校の農場、農園で子供たちが栽培をした食材がふんだんに使われてるんですね。で、食事が終わった後ですね、また1時間一コマ取りまして、子供たちは4班、 縦割りの4班なんですが、それぞれのこう担当を受け持ちの栽培、作物がありまして、それについての、発表をやるんですね。で、その発表もですね、今時の子供たちってこうパソコン使いながらこう画面スクリーンにいろんなものを映し出してテロップが入ったりとか、まあすごいですね。まあ大人顔負けかなというようなことで、楽しく見させていただきました。まあどの班、4班があってですね、どの班も草取りしんどかったっていうのが2回も3回もと出てくるんですね。で、夏休み、しばらく休みがあって、夏休み明けて、こう、学校行くと、その草がですね、すごいことになってて、その時のテロップが、あーとか、うわーとかいうのがね、結構入ってましたね。まあ、これが暗いというのはね、結構どの班もこう言われてたんで、まあ、これはね、いろんなこう方法があるんですけども、まあ、こういうね、労働することも美しいかなと。いうのもちょっとこうね、見させていただきました。まあこんなことでね、一日楽しくこう過ごさせていただいて、まあ私たちがこう支援する小学校、なかなかもう仕上がりやなということで満足して帰ってきました。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。 今回で記事が3つ目なんですね。で、記事も自分で書くんじゃなしに、腕利きのライターさんがですね、このキャンパスの要請、それから試験があるって言ってましたけど、それをクリアされたライターさんが起用されるんですね。で、ライターさんをナビゲーターと呼んでおります。で、非常に優秀なそのナビゲーターさんでですね、去年、私の記事が購読数1位になったということを言われておりました。で、まあ、今回で3つ目なんですけども、一番最初に、微生物がいかに大切か、この地球のこう、今までの46億年の歴史をですね、かぶせて、微生物の大切さ、何を重んじるかというような記事でいきました。それから、私たちの健康、あるいは農業、まあ、これに使うための、微生物、これの実践的培養方法とかですね、効能とか使い方とか、これを第2弾でいきました。まあ、この中にはですね、癌の話もこう入れておりまして、まあ、多分それで注目度が高かったのかなというふうに思ったんですけどね。で、今回が第3回目の記事になりました。で、まあ、概論は終わってですね、この培養した微生物、これを畑にいかにこう実践的に使うかという実践方法、これをですね、まあ、農法、農業栽培体系、まあ、これが完成しましたんで、それのすべてを、このザ・キャンパスさんの記事に、書いていただきました。まあ、ライターさんもですね、随分こう、個人的に興味を持っていただいて、非常にこう、中身を精査して、書いていただけたかな、というふうに思います。まあ、取材の後、記事が出るまで、何ヶ月か、こう、ブランクあったんですけどね、非常にこう、いい記事で、出していただけたな、というふうに思っております。まあ、これでね、1回、2回、3回ということで、自然栽培の栽培体系。まあ、これがですね、ザ・キャンパスというインターネット上の農学校で、発表、リリースされました。まあ、たくさんの人にね、これを、まあ、見ていただいて、実践にね、ぜひこう、行かせてもらえたらな、というふうに思っておりますね。まあ、その時こう、質問とかね、来ると、まあ、それはそれで楽しいな、というふうに思いますね。で、このオーナーさん、ザ・キャンパスのオーナーさんですけども、広島県竹原市、たまりというところのご出身で、限界集落だそうです。まあ、こちらに今、体半分持っていって、この限界集落を脳で復活さすと、ということを、企画されてね、やられております。まあ、私も12月に、まあ、行きたいなということで、今、調整中でございます。まあ、非常にね、こう、楽しみにもしてるんですけどね。まあ、こんなことでですね、このインターネット上の農学校、ザ・キャンパス、まあ、これからどんどんどんどん、こう、面白くなっていくかなということで、ワクワクしつつ、いろんなことを、また、こうね、新しいことを、あるいは試験だとか、実践方法だとか、積み重ねていけたらなというふうに思っております。それでは曲、したいと思います。こちら。 満腹が原因の病院は空腹によって治る。次に一度断食をすれば病気にならない。病気は神が治し、恩恵は人が受け取る。何時の食事を薬とし、何時の薬は食事とせよ。人は自然から遠ざかるほど病気に近づく。病気は食事療法と運動によって治療できる。食べ物で治せない病気は医者でも治せない。人間は誰でも体の中に100人の名誉を持っている。賢者は健康が最大の人間の喜びだと考えるべきだ。これで10個目ですね。次、11個目からいきますね。病人の概念は存在しても、病気の概念は存在しない。健全なる体を目指す者は、完全なる排泄を心がけねばならない。食べ物について知らない人が、どうして人の病気について理解できようか。人間がありのままの自然体で、自然の中で生活をすれば、120歳まで生きられる。病人に食べさせると病気を養うことになる。病気は人間が自らの力を持って自然に治すものであり、医者はこれを手助けするものであると。これが16なんですね。で、これが紀元前400年で、実は西洋医学はここから逆行してきてると。2000年以上かけて、2500年か、2400年かけて、まあ逆行してるというふうにこう言われた方がおられますね。南波先生という方ですけども、まあ、何回もね、この話は私も聞かせていただいて、まさにこの通りやな、というふうに思っております。まあ、食がね、いかに大切かということだと思うんですよね。まあ、皆さんもね、どっかでこのヒポクラテスの誓いというね、これをこう見られて、こうずっとこう見て、あ、やっぱり食べ過ぎはいかんよね。それと中身、それから病気はやっぱり、自分で治すもんだというふうに思うと、まあ随分こう気持ちも違ってくるのかなというふうに思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。 で、帯広現地の方はもう2名来られて、3名来ていただいたんですけども、まあ珍しいかなというふうに思いますね。まあうちは農水省の方、まあよく来られるんですけど、まあ来られるときはですね、私がなんかこう、有機雑草に抵触してこう問題を起こしたときとか、まあ結構あるんですけど、去年からですね、種苗法のことでご質問をしたりとか、まあそれの資料を持ってきていただいたりとかね、結構こう、やりとりはあったんですけども、今回はですね、この、次長さんが自然栽培にこう個人的に興味があるということで、まあ、ぜひ、話を聞いて補助を見たいということで来られたんですね。で、素晴らしい方やなというふうにこう思ったんですけども、まあ、来ていただいてですね、もう、まず畑見せてくださいっていう感じで、どこですか、どこですかみたいな感じでね、非常に、まあ、こちらもですね、来ていただいて嬉しい感じだったんですね。で、一通りこう見ていただいて、その後、まあ、ちょっと事務所でね、まあ、猫がたくさんいるんで猫邪魔してましたけど、まあ、お話をね、しましょうよということで、いろんな話をさせていただきました。まあ、農業の話はまあ、もちろんこうさせていただいたんですが、まあ、私が一番こう、農水省の、農政に関わる方にお聞きしたかったのは、我が国は有機農業を普及推進するかどうかっていうこの一点なんですよね。で、現状はよく知っております。予算もほぼない。それから担当官もいない。多分兼務で、まあやってるんですけど、予算がないからそれほどね、授業できない。で、補助金の額はまあ知ってるんですけど、普及推進の予算額、まあ非常にこう、ビビたるものですね、まあ、今後どうなんでしょうかね、というところですが、まあ非常にこう、不明瞭な、お答えをされておられました。ああ、やっぱりちょっと難しいんだな、ということが伺えるような、そんな感じでございましたね。でもまあ、実践してる、まあ私、あるいは、自然栽培をやられてる方たちはですね、広くこれがね、国民にこう浸透普及して、みんながこう幸せで健康になってほしいな、という願いは一緒だと思うんですよね。で、まあその部分を、まあちょっとこうアピールさせていただいたような、ことでございました。で、まあ、限られた時間だったのでね、帰りの JR の、まあ、帰還の時間もあるということなので、まあ、帰られたんですけど、その後で、いただいた名刺の裏を見たんですね。そしたら、その次長さんの名刺の裏に書いてあったのがですね、農林水産省のビジョン、ステートメントというのが書いてございました。まあ、それをね、見て、おっと思ったんですね。ちょっと読ませていただきます。私たち農林水産省は、命を支える食と安心して暮らせる環境を未来の子供たちに継承していくことを使命として、常に国民の期待を正面から受け止め、時代の変化を見通して政策を提案し、その実現に向けて全力で行動します。書いてあるんですね。いや、すごいなぁ、これは。もう、火の打ちどころがないぐらいいいこと書いてあるなと思って、まあ、これ読みましたということで、手紙をね、この次長官に、書きました。すぐ返事をいただきましたけど、頑張ります。というね、こう力強いお言葉をいただきました。まあ、ぜひね、このビジョンステートメント、未来の子供たちに継承していくこと、それから常に国民の期待を、まあ、食とね、環境、まあ、素晴らしいな、まあ、ぜひこうね、頑張っていただきたいなというふうに思うわけでございますね。まあ、国も変わってほしいし、政治も変わってほしいし、現場のこうね、省庁さんが、まあ、これぐらいのことをこう言われているということで、まあ、何一つ、まあ、申し分ない内容かなというふうに思った次第でございます。 まあ、皆さんもね、日々こういうところにかかることってあんまりないと思うんですけども、国のね、農水省さんはこれぐらいのことを考えてるということを、ちょっとこう、どっかね、頭の隅に置いといてもらったら、まあ、なんかの時にね、お、そういえば、という感じがあるのかもしれないですね。それでは曲の方、行きたいと思います。こちら。オスカー・ピーターズに聞いていただきました。まあ、今から15年ぐらい前なんですが、まあ、この帯広、大阪県にもあるんですけど、保育所でチップスという保育所さんがあります。まあ、オーナーさんと何かで知り合いになって、当時、まあ、有機野菜、オーガニックの野菜どう、じゃあ使ってみようかなということで、持ってきたことがあるんですね。で、まあ、その当時ですね、まあ、結構大変な作業量だったと思うんですけど、やっぱりこう虫食いの葉っぱとかですね、虫がついてたら困るとかいうことで、洗いと、それから調整、それからまあ切るのもですね、カットするのも、まあ、形が不揃いで使いにくいとか、まあ、いろいろあったと思うんですよね。で、まあ、ちょっとやっぱり使えないよね、ということで、疎遠になっておりました。で、まあ、先月か、潮田クリニックさん、そちらで、まあ、野菜をお貸してもらって販売しようかという話になったときに、この保育所さんのドクターさんが潮田さんだったんですね。で、それの関係で、あ、野菜いろいろあるんだ。 ていうことで、いや、まあ、それはあるんですけど、でも使いにくいよね、というふうに、まあ、思ったんですが、まあ、今回ですね、この保育所さんが、何箇所かある、保育所の部分をですね、一箇所のキッチンで調理するということで、セントラルキッチンを作りました。それから、調理をする職員さん、増やしたんですよ、ということで、また、いられるかもしれん。やってみようかな、という話をこういただきまして、サンプルをお持ちしました。で、まあ、しばらく、3週間ぐらい経ってからかな、オーダーをいただいて、白な6キロぐらいかな、8キロ持ってたのかな。あと、人参か、持っていきました。まあ、多分ですね、普通の野菜にこう慣れておられる調理場さんの場合、自然栽培の不揃いの形の虫食いのある葉っぱ、あるいは形が全然揃ってない人参、まあ、これ見た段階で、もし私が逆の立場やったら、いや、もういらんって、こんなの使えんわと持って帰ってとかって言いたくなると思うんですよね。で、まぁ、ちょっと、そんな風な空気感も、まぁ、感じたんですが、まぁ、これは私がもう、そういう、引け目に思ってるからそうだったんかもしれないですけどね。まぁ、その分ですね、ちょっとこう、値段で協賛したいな、ということで、まぁ、提案をさせていただいて、まぁ、1回目の納品が終わってですね、いやぁ、やっぱりちょっとこれ、厳しいな、無理かな、というふうに思っておりました。でもまあ反面ですね、この、子供たちにこそこれを食べてほしいなという思いもありまして、オーナーさんにちょっとこうメッセージをさせてもらいました。まあ非常にこう大変なことだと思うんですけども、なんとかお願いしますという感じで書いたら、まあ職員とね、よくこう話をしていますみたいにこう書いていただきまして、まあ、現場厳しいよね、と思ったんですが、その後ですね、先日、大量のリオーダーをいただきました。こんなたくさんオーダーもらえんのっていうぐらい、まあ、オーダーいただいたんですね。で、今日も、納品行ってきたんですけども、まあ、できるだけね、いい状態でこう、お届けしたいな、ということで、させていただきました。この後もう2回ぐらいもうすでにオーダーいただいてるんで、ちょっと頑張ってみようかなと。まあ久しぶりなんですよね。調整して持っていくっていうのはね、なかなか普段こうやらないことなんですけども、頑張ってみようかなということでやっております。まあ、ね、作業量が増えた分は、まあなんとかこう値段で協賛しようかなということで進めております。まあ子供たちにね、まあこういういい自然の野菜を食べてほしいなという思いでこうやっておりますが、まあ私がね、世話になった大先生方は、まあほぼ、どの方もそういうふうな、こう、ポリシーを持ってこうやられてたんで、私もそれに続ければなというふうにこうちょっと思っているわけでございます。それでは今日最後の曲ですね、お届けしたいと思います。こちら。 はい、マーヴィン・ゲイで Keep Getting It On 聴いていただきました。ミクですね。まあ、そうこうしてるうちに今日もですね、終わりの時間が近づいてまいりました。まあ、冬を迎えるにあたってね、まあ、10月の後半、ニンニクをですね、何メーターかな。1200メーターか、まあ、巻きまして、冬仕様でですね、このニンニクと野菜に、冬でも畑が凍らないぞという熱を好むこう菌がありまして、それをこう培養したもの。これをですね、こう試験的に巻いております。まあ、ちょいちょいこう霜が来たりしてるんですが、まあ、非常にこう野菜、まあ、ほうれん草なんかはね、しばらくも大丈夫なんですけども、白菜とかですね、小松菜、カブラ、このあたりも元気で、まだ、こう成長をわずかずつにこうしておりますね。まあ、これがね、冬の田中にどうなるか、1月いっぱい、2月の2週目ぐらいになってくると、ずいぶんこう地方も上がってくるんですけど、こう1月が崩れるかどうか、非常にこう、ね、試験やった結果が楽しみでございます。まあ、これがね、うまくいけば、多くの方に冬の間のこう野菜、葉っぱものがね、供給できるということになるので、非常にこう、期待しつつ、楽しみながらやっておりますね。まあ、この菌の培養なんですけども、新しい情報を一つこういただきまして、成長剤だと思うんですね。エビオスというね、非常にこう昔からある、アサヒビールが出しておられます、サプリメントみたいなのがあるんですけど、これでですね、光合成細菌を培養できるということで、今試験をやっております。綺麗な、ピンク色でね、こう培養ができてきているので、割とこうお手軽な感じでね、まあ、入れるのも何粒とかね、いうのも決まっていて、やりやすいなと。作業が非常にこう綺麗なので、家庭でやられる場合には、これ非常におすすめだなというふうに思いますね。来週はですね、シンプルライフトカチになっております。次の麦わら帽子の放送は、私は11月の13日ですね。再放送は11月の3日日曜日10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
闇に立ち尽くし、儚さを知ったね。悲しみも優しさも分かち合ったあの頃、がむしゃらに駆け抜けた若い日々よ。 My friend 今夜はそんなそんなものでつもりつもった話があるからは、 Dear myまだ若すぎはするけど、重ねた星月に嘘はない。 My friend 今夜はまだそんなそんなもので、俺たちの旅はまだ夢の途中さ。Dear my friend, wow, dear my friend.